今プロジェクターで映し出してもらっているこの絵はディエゴ・ベラスケスのキリストの貼り付けの刑という絵です。ベラスケスは17世紀のスペインで最も活躍した宮廷画家です。今朝はこの絵を掲げながら共に神様のお言葉を聞いてまいりましょう。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ガラテヤ人は迷子になっていました。神様と共に生きることから迷い出していました。福音からずれたのです。神の御子イエス・キリストが十字架にかけられ殺されたこと、それを信じるだけで誰でも神の子とされる、その福音からずれたのです。誰があなた方を迷わせたのですか。迷わせたと翻訳されている言葉はもともとは魔法にかけたという言葉です。ガラタヤ人は偽兄弟によって魔法をかけられて、十字架につけられたイエス・キリストが見えなくなっていました。イエス様との間に遮るものが置かれました。それはガラタヤ人にとって魅力あるもの、説得力あるもの、つまり割礼でした。割礼派はガラテヤ人にこう魔法の言葉を吹き込んだのです。ガラテヤ人の皆さん、あなた方は主イエスを信じたのですか。それは素晴らしい、おめでとうございます。しかしそれだけではまだ本物の信仰者、一人前とは言えません。神の子として足りません。本物になりたいですか。では割礼をお受けなさい。ガラテヤ人はイエス様との間に割礼を置かれてイエス様が見えなくなりました。本物の信仰者になりたいと願って、まだ自分が半人前だと思って、まだ自分は神の子として完全に受け入れられていないと思って、そのような思いの隙間に割礼派はまやかしを吹き込んで、ガラテヤ人たちは迷子になっていました。今私たちはベラスケスの絵を見ています。この絵を見て皆さんは何を感じたでしょうか。正直に申し上げますと、私はいつもこの絵を見て感動しているわけではありません。私にとってこのような十字架の絵、様々にありますが、あまりにも見慣れてしまった構図だからです。また、十字架につけられたイエス・キリストという言葉にいつも心が燃やされているわけでもありません。それは私にとって聞き古された言葉だからです。私もいつの間にか神様の愛というものが極め尽くすことのできないものであるということを忘れることがあります。もう知っていると思っているんです。もう見た、もう聞いたと思ってしまうのです。十字架につけられたイエス・キリスト、それは本来極め尽くすことのできない深みを持っています。エペソ書の3章19節、エペソ書の3章19節によれば、キリストの愛とは人知をはるかに超えたものです。人知をはるかに超えたものです。それなのに、私がもう知っている気になっているとすれば、それは私にも魔法がかけられている、 慣れてしまっている。だから私は絶えず祈ります。神様、私の目を開いてあなたを見せてください。十字架につけられたイエス様をはっきりと見させてくださいと祈り続けています。昔旅人が自分の進んでいる方向を確かめるために星空を見上げました。夜空に北極星を探して、ああ自分の進んでいる方向はこれで良いのだと、または少しずれていることを修正しました。北極星は天空にあって動きません。いつも中心にあります。偽兄弟たちの魔法によって夜空は黒雲で覆われ、信仰の北極星は見えなくされてしまいました。ガラテヤ人たちは十字架につけられたイエス・キリストという北極星を見失い、福音からそれていってしまいました。ヘブル書の11章13節、ヘブル書の11章13節によれば、私たちは旅人です。私たちはいつまでもこの地上を生きるわけではありません。いつか創造者なる父のもとへ帰る旅をしています。私たちの旅を導く天空で輝く北極星は十字架につけられたイエス・キリストです。世の魔法が私たちの目をくらまそうとするとき、それはあなたはまだ一人前ではないという誘惑かもしれません。はたまた慣れかもしれません。私たちは十字架につけられたイエス・キリストを天に見出して正しい道を、この旅を続けています。現在の私たちだけではありません。キリスト教会が誕生してからずっと十字架につけられたイエス・キリストだけが教会にとって導きの印でありました。ガラテヤ人たちが福音からそれて迷子になった原因は、十字架につけられたイエス・キリストを見失ったことでした。彼らが福音へ戻るには、十字架につけられたイエス・キリストをもう一度はっきりと見つめる必要がありました。今朝私たちももしかすると信仰の旅路の星空に黒雲が広がっているかもしれません。それらを吹き飛ばすために、十字架につけられたイエス・キリストを見つめたいと思います。十字架につけられたイエス・キリスト、ゴルゴダの丘で2000年前に何が起こったのかをもう一度確かめましょう。十字架につけられたイエス・キリスト、あそこで共にあることができない二つのものが共に存在しています。それは清さと罪です。十字架にかけられたイエス様の中に清さと罪が存在しています。神様は清いお方であって、一点の汚れもないお方です。汚れることができないお方です。この神様が人間となられたイエス・キリスト、イエス様は神であるのに十字架の上で罪となられました。決して交わることのない清さと汚れが一つのキリストの肉体の中で存在しました。歴史上ただ一回だけ起こった生と罪が存在した唯一の場所は、十字架につけられたイエス・キリストです。第二コリントの五章の21節、第二コリントの五章の21節、神は 罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。神は罪を知らない、汚れのないイエス・キリストを私たちの代わりに罪とされました。父なる神は罪を知らないイエス様を私たちの代わりに罪となさいました。人間となってくださった神、イエス・キリストが罪となりました。人間の持つ悪、死、病、汚れ、情欲、欲望、自己中心、あらゆる罪とイエス様は一つになられました。それが十字架につけられたイエス・キリストです。イエス様はご自分から人間の罪を負って十字架にその身を置いてくださいました。第一ペテロ2章の24節。第一ペテロの2章の24節。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。この救いの技をなすことができたのはイエス様ただお一人です。まことの神、まことの人間、イエス様だけがこのことをなすことができました。なぜなら、聖なる神は罪となることはできないからです。罪が入ることができない清い神に罪を負うことはできません。また、ただの人間が罪を負うこともできません。罪を負うよりも罪に侵されている、罪に支配されている人間が罪を処理することはできません。神にも人間にもできない唯一の技をイエス様だけが成し遂げてくださいました。ヘブル書の2章14節、ヘブル書の2章14節、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という主の力を持つものを滅ぼし、一生涯主の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。人間が血と肉を持っているので、神様もまた同じようにそれらをお持ちくださった。イエス様がそれを持ってくださった。そして十字架の死によってそれらと一体になって十字架の上で悪魔、死の力、罪を滅ぼしてくださいました。それは私たちがそれらから解放されるためです。神であるお方が、初めから神と共におられたお方が十字架の上で罪となってくださいました。汚れそのものとなってくださいました。呪われてくださいました。それは私たちのためです。このことをなすためにイエス様は人間になってくださいました。人間になってくださって罪を処理してくださった。そしてイエス様は今も人間です。今も肉体を持っておられます。人間を救うために天から来られた時に人間になって、救いの技が終わったら人間をやめて神に戻ったではありません。今も人間です。その手のひらに釘で開けられた穴を残しておられます。常しえから神と共にあられたお方が、私たちを救うために人間になった。そして、常しえに人間であることを選ばれた。永遠に変化することを受け入れてくださいました。 十字架につけられたイエス・キリスト、その出来事は神があの十字架の上で罪となり、私たちのターン身代わりとして私たちの代わりに罪を滅ぼしてくださった。十字架につけられたイエス・キリストとはそのような出来事です。十字架につけられたイエス・キリストは信仰の泉として尽きることがありません。虹色の泉のように豊かに豊かに湧いてきます。汲み尽くすことができません。しかし今朝はそこから二つのことを取り上げたいと思います。十字架につけられたイエス・キリストを見上げるとき、私たちは第一に自分の罪を知らされます。第一に自分の罪を知らされます。第二に私たちは自分の価値を知ります。第二に私たちは自分の価値を知ります。十字架につけられたイエス・キリストによって私たちは自分の罪深さを知ります。十字架につけられたイエス・キリストだけが私たちの罪を正しく悟らせます。私たちはテレビを見て胸が締め付けられるような事件、凶悪な事件を見るときに心を痛めながら心のどこかで思います。私はあの人ほどは悪くないな、よくもまああんなことをするもんだと思います。自分が善人だとは思わないけれど、あの人に比べれば随分マシだと。しかしまたある人はこのような思いが湧いてきたときに、何かこう人を見下すような自分に気づいて、自分は自分の罪が分かっているだろうかと、自分の心の中を見て自分を責める、そのような方もあるかもしれません。しかし私たちは自分の罪の重さ、罪深さをどうやって知るか、それは他人との比較ではありません。また自分で自分の罪を見出そうとして自分の内面へと入っていくことでもありません。私たちの罪深さを私たちが正しく知るのは、聖霊によって十字架につけられたイエス・キリストを見たときです。私の罪は神が死なねばならなかったのだと分かったときに、それは人との比較どころではない、自分で自分の罪を見出そうとするのでもない、目の前で死なれたお方が私の罪の大きさを表しているのです。イエス様の命が必要でした。私たちが許されるために、私たちが罪から神のもとへと買い取られるために払われた代価があの方であった。それを受け入れられるとき、私たちは初めて自分の罪深さを、罪の恐ろしさを知ります。罪を知らされるとき、同時に私たちはそこに豊かな許しをも見ます。十字架につけられたイエス・キリストはそれほどの代価をもってあがなわれる必要があるほど、私の罪が大きいことを示すと同時に、それほどの罪深さがまた十字架によってあがなわれ許されたこと、そのことをも私たちに与えてくれます。十字架につけられたイエス・キリストを見上げるとき、私たちは初めて自分の罪の大きさを知り、許しの大きさを知ります。第二に、十字架につけられたイエス・キリストは私たちの価値を私たちに教えてくれます。私たちを救うために 神様は一人子をくださいました。それは私たちにそれほど価値があるからです。私たちは価値があります。私は尊い存在です。イエス・キリストによって。十字架につけられたイエス・キリストにおいて、私たちは信仰を持って、私は尊い存在ですと言うのです。中東を取材していたあるジャーナリストがテロリストに誘拐されました。莫大な身代金が要求されます。捕まった人は、最初のうちは何とかしてその金額が集められるかもしれないと、かすかな希望を抱いています。しかし、1週間、2週間、時間が経っていくうちに、だんだんと自分のようなもののために、そんな大金が集められるはずがないと思い始めます。やがて、失望と落胆のどん底で、こうつぶやきます。私は、助からない。そんなお金が、あれほど莫大な金額が、自分のために払われるはずがない。私はここできっと殺されてしまうだろう。しかし、このジャーナリストの母国で、家族や友達が必死になって、必要な金額を集めます。そして、身代金が支払われ、この人は無事解放されました。この人はとっても喜んで、命が助かった。そして驚きました。私のためにそんなにたくさんのお金が集められるとは知りませんでした。信じられなかった。私にそんな価値があったなんて。あなたのために神様が支払ってくださった身の代金はとてつもなく大きなものです。あなたのために神の命が支払われています。第一テモテの2章の6節。第一テモテの2章の6節。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。キリストはすべての人の贖いの代価、罪の力からあなたを買い戻すためにご自身をお与えになりました。十字架につけられたイエス・キリストを見上げるとき、私たちは驚きます。何度も何度も驚きます。聖なる神が罪となられたこと、命なる神が死なれたこと、十字架につけられたイエス・キリストを見上げるとき、私たちは自分の罪を知ります。神の死をもって贖われなければならないほどの罪であったと、そして同時に神の命をもって許された豊かさを知ります。十字架につけられたイエス・キリストを見上げるとき、私たちは自分の価値を知ります。巫女の命を代価として買い取られるほど私には価値があるのだと。ああ、愚かなガラテヤ人。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか？私たちに魔法をかけてくる、私たちを迷わせるもの、世界に満ちています。私たちの目を曇らせるものはたくさんあります。しかし私たちには見上げるべきお方があります。どこを見上げればいいかももう分かっています。どこを見て神様と共に生きればよいか、その指針は何なのか私たちは知っています。最後にヘブル書の12章の2節を読みます。ヘブル書の12章の2節、 信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。信仰の創始者であり完成者である十字架につけられたイエスから目を離さないでいなさい。祈りを捧げます。私たちは今十字架につけられたイエス・キリストを見上げています。聖霊なる神様の働きをお願いします。それぞれが心の中で受け取っています。あなたを見ています。どうぞ私たちを福音の王道信仰の旅路の真ん中を歩むことができるようにこれからもお導きください。十字架につけられたイエス・キリストを見続けることができるように迷うことがあるかもしれません。おぼろになってしまうことがあるかもしれませんが十字架につけられたイエス・キリスト、イエス様、あなたご自身が私たちの前に毎日毎日豊かにはっきりと現れてくださるように憐れんでください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。